裕福だったところから移り、まあ、谷間にも移ってもそれでもまた移り、でも最終的には広いところに、一番良いところに、しかもそこでは争いがなかった。もう言ったら相手もこれはダメだと、潰しても潰しても全然ダメだと。でまあその後の話ですが、王アビメレフが、アビメレフ王の方がこのゲラルからイサクのところに来たんですね。でそして私たちは主があなた方と共におられるのを見ました。ですからどうかあなたと盟約を結ばせてください。もうあちらも王様の方から言うんです。でここでイサクがどの口が言うのかというそんな思い全然なしに、わかりました、イサクが彼らのために宴会を催した。後の31節にはこうあります。翌朝早く両者は互いに誓いを交わした。イサクは彼らを送り出し、彼らは平和のうちに彼のところから去っていった。非常に興味深い出来事です。彼らは平和のうちに去っていった。これまで散々井戸のことで争いがあったと聖書ははっきり記しています。しかもその井戸の名前をイサクは、一度はエセク、まあ、20節にエセクで、このエセクは争うという語源の派生語だと。でその次に掘った井戸が21節にシナテ、これ敵、まあ、イサクも争い敵意が確かにあるって認めていたんですね。だけど彼自身からは争いを起こしたり敵意を持ったりはしない。粘り強く神様に従い続けた結果、アビメレクは平和のうちに去っていく。平和が実現するんですね。自分自身からこの問題を正義を持って解決しようではなく、神様が祝福を見させてくださるということを信じ続けた結果、まあ、あんなに神様が祝福してくださる人にはもう敵対してはいけないと、まあ、相手の方がもう矛を収める、平和のうちに集結をする。実はこれをなしてくださったのは何よりも神様ご自身なんですね。私たちは、ずっと神様に敵対し争い続け、まあ、今でも神様どうして、まあ、争うように祈りに言葉を求めてしまうことがあるかもしれません。しかしそれに対して神様はこう言ったではないかと私たちに対してまた敵意を向けたり争ったりされるのではなく、その全ての思いを十字架につけて滅ぼしてしまう。その怒りをもろとも十字架の死によって清めてください。私たちを平和の使者としてください。平和を作り出すものと変えてくださる。もうそのために神様と私たちのために井戸掘って井戸掘って、この水を飲むものは決して乾くことがないと語り続けてくださるか、その神様の忍耐によって私たちは救われる命を持ち、永遠の命を約束されたのではないか。そうしてまたその働きを受け継いだ多くの人たちがどれだけ粘り強く福音を伝えてきたか。この日本は特にそうです。500年以上前、本当に危険を顧みずに海を渡って福音を伝えてきた人たちがいたにもかかわらず、この国は閉ざしてしまったと。それ江戸時代は キリスト教を布教することができない時代が長く続きました。しかしそれが解放されて、また多くの人たちが渡ってきて、まあ、今がこの国はほとんどの人が受け入れていませんが、なお粘り強く神様はこの国を諦めず井戸を掘り続けてください。本当にこのイサクのようもうこの国本当難しいんじゃないかな、難しいというのはずっと言われてますが、で難しいって言って、しかし神様には難しいも難しくないもない、命を注ぎ続けてください。まあ、日本よりもっと難しい、そして困難の多い国はたくさんあります。中国もその一つだと思うんです。で特にあの文化大革命時代という本当にすごい時代があって、この時のクリスチャンの迫害というのは半端ではなかったそうです。それでもある一人の青年が危険を覚悟の上で聖書研究会を開いた、まあ、そのことでとうとう捕まって投獄されてしまうんですね。ところがある日特別に外出許可が与えられるんです。自由に行動してよい、まあ、本当に自由かって悩むところですが、まあ、でもその青年ためらうことなくどうしても一人のクリスチャンを訪ねたいと言ったわけです。で帰ってくるとすぐ尋問が始まって、お前はどこに行ったか、まあ誘導尋問ですよね。自由にしてその行動を見て、お前まだ信仰捨ててないのか、まあこういうことです。でもその青年ははっきり言うんです、もちろん捨ててませんと。でそれでまあ厳しくまたいろいろと区域を追うことになりますが、それでも捨てない、むしろその人たちに話ができる機会だ、イエス様は皆さんを愛しておられます、あなたのためにも十字架にかかってくださったんです、そんなお方をどうして私は信じないと言えるでしょうできっぱりいるもんですから、何人かの者たちが本物だと心を動かされていくんですね。まあだからといって彼が優しくされるということはなかったんですが、それでも彼はまさにイサクが井戸を掘り続けるように信じ続け、そして語り続ける機会がある。もう彼のことを知らないっていう人はその検問所の中でいないっていうぐらい話が広がるんです。でそしてみんな、なんでそこまでしてる、で自分だったら本当にそうできるんだろうか、いろんな人たちが、まあ、特に文化大革命っていうのも価値観がガーッと入れ替わって、それまでの裕福な者たち、学者とかそうした者たちも自分は何だ思う中、そのうちの一人じゃないか、彼も神を信じていたのになんでこんな目に遭うんだと一番思ってもおかしくないものが、それでも信じるっていうのは何なんだと。で自分たちはもう今までやっていたことは何だ、何とこれからどうやっていくんだと思っているのに、彼はなんでそんなにキラキラ目を輝かしていけるんだということで、多くの者たちがその青年に、あなたはなんでと尋ねるんですね。そしてそこから教授の知識人だけではない、殺人者というような、まあ、刑務所ですから、そういう人も当然入ってきます。そういう人たちまでが信じる、救いを起こされる。本当私たち、私自身その働き聞いて、いやー本当に自分は諦めやすいなと、神様は本当に諦めないのかな、必ず井戸掘って水は出る、命もある、争っていた者たちに対しても平和が訪れる、戦争と戦争の噂を聞く、しかしそれで終わりではない、耐え忍ぶ者は救われる、 神様が御子を犠牲にしてまでなされる働きは必ず実現する、その神様の祝福を本当に信じて、その約束をしっかり握っていくもの、そのために何がなされたかということをいつも励みつつ歩むものでありたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今のこの時代、平和が実現するのだろうか。私たちは疑いの多い中に置かれています。いや、むしろもうそれで終わりではないだろうかと思うことさえあります。しかしあなたはそれで終わりが来るのではない、耐え忍ぶ者は救われる、そして御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ます。はっきりと約束してくださっていることを感謝します。あなたが命を犠牲にしてまで実現しようとしておられるこの約束をしっかり握って、井戸を掘り続けるものとならせてください。そして私たちは必ず約束の地へ、御国へと招かれるものとなるということを信じ伝えることができるように強めてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。